はいどうも、沢田俊也です。今回お話しするのは、爆音という漫画なんですけれども、ちょっとね、バイクの話したいなと思って、今回はバイク乗りのゲストを呼んでます。どうぞ。
流行る第1回チキチキ SYM 狭さツイッター大喜利大会初代チャンピオン安藤みなみ参上。
ド
ローンに届け。ありがとうございます。
いや、なんか、そんな、なんか、単なる、一発アイディア大会が、その大層な名前になって嬉しい限りですよ。
ありがとうございます
。はい、というわけで、今回は、ポッドキャスト番組、スレッドオブカンタダをやってる、あれも、どっちだったっけ、カンタダですか？
カンダタです。
カンタダですね。いつもは違うんですけど、スレカンやってます、安藤みなみさんです。
はい、よろしくお願いします。
まあ、安藤みなみさんもこの前ね、特別企画、ツイッター大喜利で、
はい、
まあチャンピオンになったということで、
はい、
どうですか、あれからなんかチャンピオンとして何か生活変わったりしましたか？
もうガラッと変わりましたね。
そうですか。それは良かったですね。
ありがとうございます。おかげさまで。
例えば
まあ朝ごはんが食べれるようになったとか。
あ、食べれてなかったんですね。はい。
晩ご飯が食べれるようになったとか。
あ、ちょっと拒食症的なところがあら、ね、あられた感じで。それがもう今ではもう3食食べれるようになった。
3食食べれるようになって。
あ、もうそれは良かったですよね。
もう本当におかげさまで。
はい。
まあ、前回タッチでも出させていただきた、いただいたんですけど。まあ、今回はタッチじゃないんで気合入ってます。
タッチじゃないんで気合入ってるんですね。
まあ、今日はバイク漫画ということなので、
そうですね。まあ、なぜ今回その爆音という漫画を取り上げるかって話なんですけど、
はい。
まあ、さらっと、リスナーさんにも説明しておくと、もともとこの爆音という漫画、なんかインターネットのオタクな、なんかそういう情報を取り扱ってるところで話題になってて、
うん。
で、まあ、タイトルからしてわかるように、もう軽音をすごい、こう、なんていうんですか、パロってるような感じ？
そうですね。
で、まあ、ニュースで話題になってたんですよ。でも、なんか、いよいよ話を聞いてみると、別に軽音のパロディーもなんでもなく、まあ、純然であるバイク漫画だっていう情報を入手したので、ちょっと興味があって、読んでみようかなと思ってたところですね。
はいはい。
なんか、えらい思ってた以上に話題になってたみたいで、なんか、アマゾンとかでもすげえ売り切れとかなってて。
そうなんですよね。うん。
本屋でも見当たらへんし、正直そこまでの興味なかったんですけど、なんか人間の性としてそういう状況に落ちるとますます興味を持ってしまうじゃないですか。なのでこう、ひしこいて一万の子なって探してですね、手に入れたところですね。なんか意外と面白かったなーっていうのがあって。
あれ沢田さん買うときはもうアマゾンで売り切れでした？
売り切れでしたね。飲むやったら中古本で1100円とか出てましたよ。
そうですね。あれ、僕、沢田さんに、はい、買えって言われたじゃないですか。
まあ、もう買えとは言ってないですけど。買えとは言ってないですけど、
ね。嫁って言われたじゃないですか。はい、それで、まあ、速攻アマゾンで、パッて見たときは売ってたんですよね。
そう、でね、うん、紹介したとき、あ、これ、こう呼んでください。呼んでくださいねって、呼んでみたらどうですかって言ったときは、売ってたじゃないですか。でも、最近またチラッと見たら、また売り切れてまして。
売り切れてますよね。ね、
まあ、すごい人気みたいでね。で、まあ、読んでみたら、意外と面白くって。で、まあ、まあ、はっきり言っときますと、軽音と何ら関係がなく、
はい、
単純に女子高生のバイク漫画として読めたなっていうのがあって、でかつね、僕も昔バイク乗ってた時がありましてですね。
はい。
それをふと思い出して懐かしく感じたわけですよ。で、かつですね、安藤さんが現役のバイク乗り屋っていうことでですね。
はい。
ちょっとバイクの話もしたいなっていうのがあって、今回お呼びしたわけです。
はい。
というわけで今回はその爆音という漫画の話をしつつ、まあ、バイク乗り界隈のお話もちょっとしましょうかっていう話なんですけど。
はい。
まあ、あらかじめ断っておくとですね、僕自身は非常にこう、ファッションでしかバイク乗ってなかったんで、まさにそこら辺あたりも狭くて浅いですけども何恥じないようなぐらいですね。ものすごいライトなバイカーでしたので。
なるほど。
まあ、そこを補填する意味でも安藤さんには頑張っていただきたい。
僕も結構ね、そんなヘビーなバイク乗りじゃないんで、
まあ、そのバイク乗りでも結構ね、種類があるじゃないですか。
ありますね。
で、結構それがですね、オタク界隈と似てるとこもありますよね、なんか。 なんかオタクでも結構いろんなオタクがいるじゃないですか。
はいはい。
バイク乗りでも結構いろんなバイク乗りがいて、若干カースト制度みたいなところもあったりするじゃないですか。
ヒエラルキー思いっきりありますね。
そうそうそうそう。そういう話もちょっと交えていきたいかなっていうところですね。
はいはい。
というわけで、今回リスナーさんの中にでもですね、バイク乗ってる方がいらっしゃいましたらですね、まずぜひこのバコンという漫画一回見ていただいて、まあ、その上で聞いていただけると、まあ楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、作品として取り上げられてることは、まあバイク乗りにまつわるあれこれ、まあ、バイク乗りあるあるですね、基本的なネタとして。
あるあるですね、
で、そのバイク乗りあるあるを、まあ、何人ですか ?5 人の女子高生を交えて、まあ、いろいろと面白おかしく描いてるっていう話で。
うん。
まあ、登場人物のキャラクター構成とか、キャラクターデザインとか、若干まあ、軽音をパロってるところもあるんですけども、
はい。
まあ、パロディというよりかはもう、謝礼の程度ですよね。
そうですね。
まあ、別にこれ、バコンというタイトルにしたことも成り立つような漫画だし、軽音をなぞらえてるわけでもないので、まあなんていうんですかね、そこはあんま気にしなくていいんじゃないかなっていうところで、
そうですね、
まあ、安藤さん的になんかありますか。
これですね、最初冒頭いきなり出てくるバイクが、
はいはい、
まあ、天野音叉。この音叉っていうのはヤマハの音叉ですよね、
そうですね、なんか、ヤマハのマークが音叉だからっていう理由で。
山の、天野音叉か。
はい、
名前がついてますけど、彼女がバイクに乗って登場するんですけど、これはいきなりセローなんですよね。
うん、そうですね。
で、このセローが、しかも現行の 250cc バージョンじゃなくて、225cc 仕様なんですよね。
うん、だからそれ収録前にもおっしゃってましたけど、僕全然そこら辺わからんくて、まあ、セローいうバイクは友達が乗ってたところもあったんですけど、そんな珍しいバイクなんですか、はい、それは。
これ珍しいっていうか、この 225cc の頃に、すごい有名になったんですよね。トレッキングバイクとして、
うん、
このジャンルを広めた、まあ、名車って呼べるバイクだと思うんですよね。
ほうほう。
で、このバイクをいきなり登場させるっていうのが、ちょっと、この作者、やっぱり、バイク乗りとして、かなり濃い人なんじゃないかと。
ああ、そうみたいですね。なんか、僕もちらっと作者について調べましたけど、
はい、
まあ、作者の方が、織本美真奈という方なんですけど、
ええ、
まあ、なんか、ご本人も結構バイク好きでバイク乗ってるみたいですよ。
ああ。
まあ、そちらに関する造形っていうのもすごい深そうな感じですね。
はいはい。ちなみに男性の方ですかね。
男性ですね。
ああ。
で、まあ、エロ漫画家なんかな、なんか、若干そっち系の感じな方みたいですけどね。なんか絵としてのバイクの描写も結構精密じゃないですか。
そうですね。すごいですね。
やっぱり好きなんでしょうな、作者の人自身
が。あいつとララバイとは違いますよね。
いや、まあまあまあ。
で、まあ、さっきも言ったように、登場人物がそれぞれメーカーの名前になってるんですよね。
そうですね。まあ、主人公が、桜、羽根。
ウィングですよね、ホンダの。
ああ、ホンダのね。あれは、ホンダのマークが羽根やったから、
桜、羽根
ってことですかね。
ね、で、妹が夢ですよね。うん、あれは、ドリームってことですよね。
ウィング&ドリームみたいな。
うん、そうですね。ホンダっていうことで。
で、まあ、それが主人公で、まあ、軽音でいうところのゆいちゃんをちょっと申してるところがあって、
そうですね。
まあ、若干天然であって、まあ、妹のゆめちゃんも、まあ、軽音でいうところのういちゃん的なキャラクターデザインになってます。でも、まあ、その程度ですよね、パロットに関しては。
そうですね。うん。
で、まあ、さっきおっしゃった、ヤマハのセロー乗ってる天野音叉。
はい。
まあ、ヤマハのエンブレムが音叉だからっていうことらしいですけどね。で、ライム先輩。
ライム先輩。
川崎、本名川崎ライムって書いてますね。
ああ、もろですね。まあ、ライムグリーンのライムですよね。
ああ、そういう意味か。あ、だから、忍者のね。
そうですね。川崎カラーですね。
なるほどね。
スーパーバイクからの。
で、鈴の木凛。
出た。
鈴木の刀持ってる。まあ、多分この名前は、キリンからでしょう。
キリンですね。伝説の漫画ですよね、もうこれ。
バイク乗りなら必ず児童は読んだことがある漫画。 キリンの名前を模してるんでしょうね。
これもあの鈴木のりにとっては本当バイブルですよね。この一点で刀買った人多いと思う。
あ、多いでしょうね、僕もあれ読んでちょっと刀欲しになりましたもん。で最後が、ミノワヒジリというキャラクター。この子はちょっと特殊で、翡翠のバイク乗りという設定ではないですよ。
ないですよね。
単純に金持ちがちょっと悪ぶってることに憧れて、まあ、その他の登場人物に絡んでいくっていう話なんですけど。
ですね。ミノワ、
サイドカー。名前の由来はサイドカーって書いてます。
そうですね。ミノワってことでサイドカー。ただこの、まあ、速車がついてるわけですけど、このバイク自体が、MV アグスタの F4 っていうすげえスレブな、セレブなバイクなんですよね。
もう僕これ、見たことないですもん、そんな街とかで。
ああ。これ、マトリックスとか、ああいう系にたまに出てるんですけどね。まあ、車両は200万ぐらいなんですけど、7班で、まあ200万って言ったら高いバイクですよね。
そうですよ。
で、まあ、マフラーが、ケツに4本出し、綺麗に、上の方で4本揃ってるんですけど、まあ、かっこいいバイクですよ、非常に。
でも、サイドカーつけちゃう。
これにサイドカー、これはちょっとね、いないと思いますけどね、この、こういう感じは。
どこ考えてもレーサータイプのバイク。
そうですね。思いっきり、レプリカ系ですよね。
そんな感じで登場人物それぞれにも、まあ、乗るバイクの、バイクメーカーのカラーであるとか、そういうのも反映されてるっていうところなんですけど、まあ、気になったキャラとかいますか？
まあ僕やっぱり鈴の木凛ちゃんが。
そうだからね、これ、まあ、今回爆音を語るにおいては結構中心な話になっていくと思うんですけど、もう結論から話してしまうと、結構この漫画の中で、鈴木バカにされてるじゃないですか。
バカにされてますね。
バカにされてるというか、まあ、ネタにされてるじゃないですか。
まあ、美味しいっていうんですかね。
そうですね。愛を持った意味での、まあ、バカにされたネタっていう話だと思うんですけど、結構ね、これがね、まあ、現役の鈴木のりの人に対してはちょっと失礼になるかもしれないですけど、なんかすごい読んでてわかるなっていうところがいっぱいあって。
はいはい。
で、僕もまあ、バイク乗ってたんって本当大学生時代の時だけでしたけど、当時から、まあ、はっきりと言葉で申しますけど、鈴木のバイク出せよなっていう話を、まあ、バイク乗ってる友達とかとも話してたんですよ。で、それって単純に僕と友達界隈での、そういう価値観なのかなと思ってたら、この漫画読むと、結構共通認識としてそうだみたいなことが書いてあって、あ、鈴木ってダサいんだっていう、認識を改めてこの漫画で持ったんですけど、どうなんですか？やっぱそうなんですか？
あれ、それ、ちなみに、その時っていうのは、鈴木のハヤブサってバイクもう出てました。
ハヤブサちょっと後ですね。ハヤブサのちょっと前ですね。
ああ、だったら、正しいかもしれないですね、それ。
まあ、鈴木、ねえ、どうでした？周りに鈴木のバイク乗りとかいましたか？
ですね、その、予備校に通ってた時の、講師の人が1100刀乗ってましたね。
ああ、絶対キリン読んでますやん。絶対キリン読んでるわ。
で、いや、当時キリンやってなかったかもしれないですね。まだ。
あ、そうですか。
で、まあ、やっぱかっこいいなとは思ってましたね。すげえなって感じで見てましたけどね、1100刀。
1100の刀かっこよかったですね。まあ、そのかっこいいっていうのも、なんていうかな、男らしさっていう意味でのかっこよさで、デザインとしてスタイリッシュとかそういう意味ではないかっこよさ。
そうですね。
なんか、戦車見るようなかっこよさ、見てるかな。
あれなんか、ハンス・ムートっていう人がデザインしたっていう。
ほう。
実際はなんかターゲットデザイン社っていう、ハンス・ムートの会社が受け負ったらしいんですけど、このハンス・ムートって、当時結構、まあ、バイク界のデザイナーとしてはもてはやされたりしたんですけど、
ほうほう、
その目の付けどころはこの刀っていうところが結構かっこいいなと思ったんですよね。
なんかね、あれ、同級生でも一人刀乗ってたやつがいたんですけど、
はいはい。
あの漢字で刀っていうステッカー貼ってませんでした？
貼ってます、貼ってます。
あれが外国人の漢字で間違った日本の文化みたいな感じがしてて。日本刀をモチーフとし、みたいなこと書いてますけど、
でもなんかそうですね、その刀とかそういうとこから結構、うん、そういうなんか日本の侍とか、うん、そういう文化に外人憧れてんのかなみたいな、うん、そういう意識を自分の中で持ち出した感じですかね。
あ、俺なんかあの当時のバイク雑誌で、なんか刀に乗った鎧武者のグラビア 見たことありますよ。
おお、それは日本人の鎧武者ですか？
そうです。日本人の鎧武者が、バイクの刀に乗って刀振り上げて、こうバーって、馬の代わりに刀乗ってるようなグラビアをなんか雑誌で見たことがあります。
それは何をコマーシャルしてるグラビアなんですか？
多分、ギャグでしょうね。あ、ギャグ。バイク雑誌がやってた。でそれを見たときに、ああ、友達とかっけーって言ってたけど、そのかっけーっていうのは、かっこいいっていうのとはまた違いますよね。なんかその時のかっこいいっていうのは、うん、そういう印象しかないな、鈴木のバイクは。
まあそのキリンっていう漫画ですよね、うん、結局そのキリンっていう登場人物のおっさんもやっぱり変わり者じゃないですか。
あ、そうそうそうね、うん、うん、そうやね、なんかそう変わり者っていうイメージしかないですね、鈴木乗ってる人って。
これキリンっていう漫画読まれたんですよね。
途中まで読みましたね。なんか延々と続いてたから、どっかで読まなくなってしまいましたけど。
これなんか最近映画化されたんですよね。
あ、そうなんですか。なんかいつの間に。
監督が大鶴義丹ちゃんで。
もうその時点でダメ映画じゃないですか。
でちなみにマキクロードさんがキリン。
もうなんかハマりそうやけどダメ映画じゃないですか。
うん。で、この、その、キリンっていうおっさんが出てくるポイントオブノーリターン編ですかね。これが映画化されたらしいんですけど、うんうん、刀とポルシェのバトルですよね。
はい、それ僕漫画で読んだことありますね。
これ内容は結局、かいつまんで言うと、38歳のおっさんが24歳の女性と恋愛をして、10代のきらめきを取り戻そうとする、まあ、おっさんサイドに立ったとても都合のいい恋愛話ですよね。でまあ、漫画的にはもうハードボイルド仕立てで、まあ、発言に深い説明をしないと、まあ、たとえ深くなくても説明しないことで深くなるというような感じで。
そうですね、まあなんかなんかね、そのこのバゴンの漫画でも、一番最初の方にバイクの良さをどうしたら、その羽に伝えられるかっていうエピソードがあるじゃないですか。でまあバイクを語る言葉はこんなにもチンプなんだっつって、ちょっと悩むところが あるじゃないですか。その音差が羽に対して。
はいはいはいはい。
でも、ライム先輩のバイクの後ろに乗っけてもらった羽は、体感することで、バイクの良さを感じるっていうのがあって、まさに、これはすごいよくわかんなっていうのがあって、バイクって乗ってみな良さってわからないところがあるじゃないですか。でバイク乗りに対して、そのバイクの何がいいのってバイクを知らへんとか聞いても、多分雰囲気の言葉しか出てこへんと思うんですよね。
そうですね。
そういう意味ではキリンも正しいんですよ。なんか大抵、バイク乗りは勝手にロマン感じますから、バイクに対して。ポエムが返ってくるだけなんですよ。バイク乗りにバイクの良さを聞いても。だからそういう意味ではね、キリンも正しい漫画だし、まあ、このバコンでもそういうところをさらってるところがあるなっていうのはあるんですけど。バイクを乗ることを、なんていうんですかね、趣味にする、趣味って言っていいんかな、
なんか、趣味ですよね。
僕の友達はもう趣味通り越してしまってるから趣味って言うと怒るんですけど。
バイク乗りに多いパターンですよね。
趣味って言ったら怒るって。
怒るっていう。生き方だ。
そうそうそう。生き様なんだよとか言ってたりするんですけど、だから、まあそこは差し引いて聞いていただきたいんですけどね、下水のバイク乗りの方に。バイクを乗るということを趣味にするっていうのは、ある意味、どこかで絶対壁が出てきてしまうことやと思うんですね。で、大抵その理由としては、その、金銭的理由がまあ一番なのかなっていうのと、あと状況。
はい。
で、その状況も単純に、バイクが必要じゃなくなってくるんですよ、人生、生きてると。
はいはい。
その移動手段として見るだけやったら、バイクじゃなくてもいいですからね。
そうですね。
車乗ってる方がいいじゃんって。たくさんの人乗せれるんだしっていう。 それでもバイクに乗る人っていうのは、やっぱりその、なんていうんですかね、ちょっと特殊やと思うんですよ、僕からすると。
うんうん、
で僕なんかもう学生時代にはバイク乗ってましたけど、
ええ、
もう卒業して社会人になって車買ってから一切乗らなくなってしまいましたから、
うん、
そういう意味ではその、なんていうんですかね、何かこう、そこにこう、これそれを僕はこう、選ばれし者って言ってるんですけど、ある種バイク乗りって選ばれし者しか続けてられないやつだなんだなっていう。
はあ。あの、バイク乗りが好きな言葉に、この世には2種類の人間がいると。
うん。
バイクに乗るやつ乗らないやつっていうのがありますけどね。
あ、もうめっちゃ友達も似たようなこと言ってた気がするわ。なんかその、当時ね、その学生時代に友達にハーレー・ダビッドソンのショーを、に連れてかれて、バイクかっこいいなって話を友達として、まあ免許を取りに行ったわけですよ。で、まあ友達はスティードを買い、僕は V2 マグナを買ったんですね。まあ車検がないからっていう。多分、そこでね、差がすごい出てて、車検がないから2班を選ぶ時点で僕はもう選ばれてないんですよ。
そうなんですか？
わかります？わかりますかね、なんかその感覚。なんか。
ひよった的なことですか？
そこで躊躇してるんですね、僕ね。
覚悟ってことですか？
そうそうそうそう。
はいはい。
一生バイクを乗っていく覚悟が無意識的にないんですよ、その時点で。
ああ、はい、はいはい。
でも友達はそこで躊躇なくスティード買ってるんですね。なんやったらいきなり限定開示取りたかったけど、今は大型っていうんですか？大型免許っていうんですか？でも、いきなりはちょっと難しいから、まずは、ハーレーダビッドソンの一番、でっかい、一番近い排気量で400を選んでるわけですよ。だからスティードなんですね。そこでもう差が出てきてしまってるんですよ。僕の友達の中で。で、その友達はスティード乗って、しばらくしてから、当時スティード結構盗難が多かったんですよ。で、盗難にあったんですよ、友達のスティードが。でもそいつは意を決して、ハーレー買おうっつって、ハーレー買ったんですよ。
ほうほうほう。
で、ハーレー買ったハーレーも盗難になってしまって。
はいはいはい。
で、そのあたりから、だんだんアメリカンバイクに興味を示さなくなって、もう今ではハヤブサ乗ってるんですか？
ああ、ハヤブサ、鈴木。
そう、アメリカンバイクのそのバイカーっていうファッションスタイルの憧れを捨てて、スピードにすごい興味がいってしまって、まあ、走り屋になってしまった、言うたら。
ハヤブサに。
そう。で、一番ハヤブサが早いから、つってハヤブサ買ったんですよ。で、そっからは、なんか、もう就職先もなんかバイク屋さんとかなったりして、なんか、もう典型的にバイク乗りの人生歩んでしまってるんですね。
ほー。それはそれは。
なんか、この前300キロ出たとか、そんな話をニューヨークのとこに話してきたり。
はいはい。
なんかなんかタイヤがすぐすり減るから、タイヤ代だけでなんか月、年間何十万もかかるとか、なんかそんな話とかをされて。
濃いですね、かなり。
完全、もうバイク乗りの人生なんですよ、今としてはそいつ。で、なんやったら、その、バイク屋の友達同士と、もうフレームから組み上げて、
はいはいはい、
なんか、まあオリジナルのバイクっていうんですか、なんか、オーダーメイド的なバイクも作ってんねんとか言って。なんか、すごいそういうやつになってしまって、
こう。
その差が、もう学生時代の免許取りに行くところから、こう、分かれてんなって僕は思ったんですよ。
ほう。
僕はもう単純にハーレーに乗ってるあのアウトローっぽい人のあのスタイルがかっこいいなと思って乗り始めた口なんで、
うん。でもそのスタイルに憧れるっていうのは正しいですけどね。はい、初期衝動として。
そう、だから多くのバイク乗りの最初はみんなそれじゃないですか。
それですよ。
で、そっからちょっと枝分かれしていくと思うんですね。その、うん、ファッションとして乗る人と、あの、スピードを求めて乗っていく人と、
うん、
あと単純にその機械として、
うん、
好きな人、うん、で機械として好きな人とスピードで乗っていく人ってちょっと被ってるところがあると思うんですよね、
うん、
でもファッションで乗ってる人っていうのはあんまりその速さとか、
うん、
そのハードとしてのバイクとかあんまり興味ないと思うんですよ、
うんうん、そうですね。
だから僕すげえメンテナンスとか嫌でしたからね。
あ、
友達とかはもう工具とか自分ですげえ買い集めたりして、
はいはい、
なんか、いろんなものを自分で取り替えてたりしましたけど、
うん、
僕、アメリカン好きやっつって、V ツインマグナ買ったくせに、
うん、
何の改造もしませんでしたから、
ああ、
めんどくせえっつって。
完全ノーマルですか？
そうそうそう。うん、しかも、あの、ホンダのバイクが一番壊れにくいから、ホンダって、その理由でホンダ選びましたからね。
ああ。
でもその時点で僕はもうバイク乗りとしてもダメなんですよ。
ダメ出し出すま、出しますね、自分に。
いやもう、それはもう自分でも、大人になった時にも僕は気づいたからね。あ、僕はもうバイクに選ばれてなかったんだと。もうそもそも覚悟が足りてなかった。ある種その友達とかの喫煙のバイク乗りにはまあ、ある種敬意を使用するんですけど。
う
ん、だからそういう意味でその安藤さんなんか現役で乗ってるわけじゃないですか。
まあまあまあ、
もうそこら辺の話とかね。
そこまで濃くはないですけどね。そういうなんか自分で作っちゃうほどっていう。
まあそれはね、あの、行き過ぎてるっていうか、まあ僕の友達の場合は、凝り性っていうのがそこにかぶさっていってたから、なおさらちょっとおかしな人生になっていってましたけど、まあでも、最近その結婚してからは、自由にバイクが乗れなくなったっていうのもあるみたいですね。
ああ、そろそろバイク王の出番ですかね。
やっぱりね、その、さっきも言ったけど、やっぱりどっか壁が出てきてしまうのが金銭的な話で、
はいはい、
やっぱりその、ハヤブサなんか乗ってて、タイヤもすぐすり減るし、
はいはい、
入れてるガソリンを常に灰を増やし、
うん、
なんかあったらパーツとか引っ換えしよったら、
うん、
最大者としてはちょっとお金足りないですよ。
はいはいはい。
だから今ではもうセカンドバイクとして、なんかすごい2班の軽いバイク買ってそれ乗ってるみたいですから、
あ、
なんやったらもう実家帰ってくるとき、今そいつ東京に住んでて、まあ実家、僕の実家の方に帰ってくるとき、車で帰ってきてますからね。
はい、
子供も生まれちゃったから、ね。
あ、
でそういうやっぱその壁みたいなのがあるじゃないですか。
あ、ありますね、
うんで。キリンみたいに独身の人は、
うん、
キリンみたいな人生になっていくと思うんですよ。
うん、
でも旗から見たらそれってものすごい特殊なことやと思うんですよ。ほ
ん
とバイク乗りっていうのは、もうカリカリまで突き詰めていけば行くほど、すごい特殊な人になっていくじゃないですか。
うんうん、そうですね、うん。
そういうのを見てるとなんかこう、憧れをいただきつつもなんか面白いなとか思ってするんですけど。
その、まあ、うん、そうですね、うん。乗り物っていうこだわりがまず強いじゃないですか、
うん、
バイク乗りって。
うん、
で、道具、乗り物が道具になる時点まではまだいいと思うんですけど、うんうん、それが手段まで行くと、
うん、
もうバイクには乗れなくなると思うんですよね。
ああ、なるほどね、
非常にやっぱり勝手が悪い乗り物だし、
要は、今僕が、今現時点で僕が大学生になって、やったならば、ビッグスクーター乗ってると思うんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
最近そのバイクに憧れてファッションに乗る人っていうのは大体ビッグスクーターじゃないですか。
多いですよね。
特になんか、ギアチェンジせんでもええし、なんか、なんていうんですかね。本当にファッションという、うん、バイクという乗り物のファッションじゃないですか、
うん、
あれって、
うんうん。
バイク乗りとかではなくて。
うん。オートマ限定があるぐらいですかね。
だから、すごいなんか、僕の友達みたいな奇数のバイク乗りからすると嘆かわしいみたいですよ、ああいうのって。
そうですね。まあ、あれをバイクと言うかどうかっていうのは、まあ、そのバイク乗りそれぞれの考え方とかによると思いますよね。
なんかあれはバイクじゃない、スクーターだって言ってましたから。大きなスクーターだって言ってましたからね。
まあ、スクーターなんですけどね。
まあ、その通りなんですけど、
うん。で、この爆音でも出てくるじゃないですか、最初の方に、音叉が、バイクはバカにしか乗れんっていうセリフを言うじゃないですか。もうここに集約されてると思うんですよね。バカにしか乗れんって言いつつも、この言葉バイク乗り大好きなんですよね。で、スクーター乗りはバカじゃないんですよね。まあ、だからそういうところで、不便な乗り物ですよね。
でもね、やっぱりね、楽しいんですよ、結局ね、はい。だからたまにすごいバイク乗りたくなるんですよ。せっかく中免持ってるわけやし。
はいはいはい。
結構ね、バイクって人のんって乗れないじゃないですか。なんかあったら怖いし。
ああ。
この爆音の漫画の中でも、その、バイクをこう、倒れてるバイクを立たせるときに、
あ、はいはい、
もしここで傷をつけてしまったら、カウルとかに傷をつけてしまったら、ものすごい弁償が発生するみたいなエピソードがあったじゃないですか。ああいうのすごいわかるんですよね、なんか。
はいはいはい、
そういうの考えると、人のバイクっておいそれと乗れないなっていうのがあって、実際僕、一回自分乗ってるバイク人に貸したときに、フロントフェンダーが折れて帰ってきたときがあったから、タングがべっこり凹んでる。 そういうの考えると、なんか、おいそれって人のバイク乗らへんから、でも乗りたくなる時があるんですけど、うん、バイク乗ろうと思うと覚悟が必要になってくるんで、維持費とか一生バイクに付き合う覚悟が必要になってくるんで、結構ね、レンタルバイク屋さんのがあったいのになって思うんですけどね。
ああ、はいはいはい。なんか北海道とかあっちの方にはあるんですよね。そういうレンタルバイク屋みたいなの。
街乗りでレンタルバイクってないですからね。
あんま聞かないですね。ちなみに今買うとしたらどういうバイクが乗りたい感じなんですか？
そないもどこなんですよね。なんかその、うん、単純にロマンだけで言うと、普通ネイキッドとか乗ってみたいですけどね。やっぱり当時ずっとアメリカンバイクしか乗ってなかったんで、
はいはい、
やっぱ普通の前傾姿勢のバイク乗りたいなっていうのがあるんですけど、
ええええ、
なんやったら刀がありますよ。
デカ尻女追っかけますか。
250の刀があります
よ。
やっぱアメリカンバイクとその他のバイクって根本的にちょっと姿勢が違うから、
はいはい、
結構バイク一緒のバイク乗りって言ってもちょっと体感していることが違ってたりしないですか。
うん、違います ね全然、うん、
俺それめっちゃ痛感したんが、うん、あのその当時バイク友達とツーリング行こうっつって、
うん、
10人ぐらいでツーリングに行った時があって、
はいはい、
なんであれバイク乗りって10人ぐらいで釣るもんですかね。今思えばだから一人で行くか大人数で釣るもかどっちかじゃないですか、なんか、
そうですね。
でその時にアメリカンバイクが僕だけやったんですよ。
ほうほうほう。
でちょっとここからここまで高速道路乗るからっつって、
あ、
みんなネイキッドとかレーサーレプリカとかやったんですね、
で
みんなめっちゃかっ飛ばしていくんですけど、僕それぐらいアクセル回したらもう体に思いっきり風を浴びてしまってすごいしんどかったんですね。アメリカンバイクだけじゃないですか、あんな、
うん、
カウルがないからそもそも、
うん、
あれそういうのがあった時に、あ、ネイキッドとかレーサーレプリカの方が何ですかね、
うん、
そのスピード出すっていう意味では楽しそうやなっていう。アメリカンってなんかクルージングするためのバイクじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、まっすぐな道をずっと。
そうです、そうです。
疲れずに行くためのバイクやから。
ええー。
そういう意味ではなんか、今選ぶとしたら、そのネイキッド。
うん。
レーサーレプリカはちょっと、自分のスタイルに合わへんなと思うんで。
うん、うん。
ネイキッドの普通のバイク。うん、もうほんとまさにね、スーパーフォア欲しいです。
ああ。
壊れなさそうやし。
スーフォア行っちゃいますか。
だってもう教習所で乗った時めっちゃ乗りやすかったっすもん。
ああ。もうほとんどの教習所がスーフォアですよね。
当時ね、VFR250 やったかな。か、スーパーフォア。
ああ、はいはいはいはい。
で、ちょうど過渡期やったんですよ、スーパーフォアに。
ああ。
僕が行ってた時は。
はいはいはい。
スーパーフォアがすげえ乗りやすいなとか思って。
はいはい。
なんやったらスーパーフォア買おうかなと思いましたからね。
あでも、その時は決まってなかったんですよね。
いや、アメリカンバイク乗ろうって言って行ってるくせに、スーパーフォアがあまりにも乗りやすかったから、友達とかにもお前それでええんちゃんって言われましたから。で、そこで僕はカッコつけて、いや、俺アメリカン乗るんや、言
う
て、
ア
メリカン選びましたけど、あそこでスーパーフォアを選んでたら、僕は今でもバイク乗ってたかもしれないですね、逆に。
そうですね、その、ネイキッドとかそういう、普通のバイクの方が、いろんなそのバイクのテクニックっていうのは使いやすいんで。
うん。やっぱりその、曲がるときがね、
うん、
なんか、やっぱ、アメリカンはちょっと曲がるとき楽しくないんですよ、ちょっと。すぐなんかステップするじゃないですか。
はいはいはい。
でも、なんていうんですか、ネイキッドとかあの前傾姿勢のバイク乗ってると、曲がるときに、
うん、
あの、キュッてこう、
うん、
アイススケートで、キュッて曲がるときのような感覚で曲がれるじゃないですか。
アイススケート。アイススケートやったことないんですよね、僕。
なんていうかな、シャープに曲がれるじゃないですか、シャープ。
はいはいはいはい、はい。
あの気持ち良さは、アメリカンバイクでちょっと味わえない。
うんうんうん。
どうしてもアメリカンバイクは倒しすぎると、カンカンカンってこうステップとかガリガリってこう、擦れてしまうから、
うん。
そもそもそういう曲がり方するバイクじゃない。
バイクじゃないですよね。
うん、そういう意味でやっぱネイキッドは、
うん、
なんか、やっぱ買う、免許取りに行くときとか買うときは、
うん、
そんなこと全然知らへんかったから、
うん、
やっぱ免許取ってアメリカン買って他の友達のねバイクとかたまにちょっとだけ乗らせてもらったりしたときに、
うん、
あ、俺こっち選んでよかったって思いましたもん。
なるほど、うん、
なんか
結構なんかアメリカンっていうくくり、うん、まあ、スポーツスターとかあるじゃないですか、ハーレー、
ええええ、
あれとかだったら結構ワインディングとかも楽しいと思うんですよね。
そうなんですよ。だからね、僕もハレーダビッドソンのショー見た時はもう全部、ほとんどもうチョッパーな感じやったから、スポーツスターの存在とかあんま知らへんかって、
はいはいはい、
ハレーって言ったらみんなそういうもんやと思ったんですよ、
うんうんうん、
でもスポーツスターとかって全然座高とか高いし、
うんうん、
その名の通りスポーツ車みたいな感じやから、
うんうんうん、
でもハレー高いんですよね。
高い
ね、結局
高いんですよね。
結局手が出なかったですから。安藤さん今何乗ってるんですか。
僕今ハーレの一番どでかいウルトラっていうフルカウルのやつ乗ってるんですよね。
なんて言ったんやろ。
まあ一般的におっさんがよく乗るような
ポリスが乗ってるようなやつです。
そうですね。ポリスが乗るようなカウルがついたやつですよね。で、あれ、ハーレーの中ではツーリングタイプって言うんですけど、うん、あれね、意外にワインディング楽しいんですよ。
あー、全然、なんか、正直乗ってる感覚、高級車に近いですもんね、車の。
そうですね。うん、
椅子とか結構ふかふかやし。
そうそうそう。あと、リアサスもエアサスですからね。で、結構倒せるんですよね。ガンガン倒してぶん回すような感じで乗れるんですよ。で、意外にそのネイキッドとか普通のバイクで使うそのブレーキ系のテクニックとかも使えるんですよ。
うん、
だから、その前はフロントが21インチのチョッパータイプのやつに乗ってたんですけど、うん、もうそれはほんと止まらないし曲がらないしで、まあよく言われるようなもう典型的なもうアメリカンチョッパーな感じだったんですけど、その今乗ってるウルトラはもう全然乗り味違いますね。
元々からしてハーレー乗ろうと思ったんですか、バイク乗るの最初は。
僕はまあバイク全部好きなんですよね結局、
うん、
そのキリン呼んでた時とかやっぱり WZR とか憧れてたし、
うんうん、
だから、ハーレーじゃないとバイクじゃないっていう人もいるじゃないですか。
いますね。
そういう人とはちょっと違ういう感じですかね。
ライダーとバイカーは違うっていう人ですから、
ね。だから、バイク全部好きだけど、たまたまそのなんかこう、今ハーレーに乗ってる。まあ、ハーレー結局好きなんですけどね。
一番最初何乗ったんですか。
一番最初は、タクトっていうゲンチャリですね。これ中学2年の時に、うん、友達でガソリンスタンドの社長の息子がいて、
うん、
でそのスタンドにタクトがあったんですよ、
うん、
2台、
うん、
青と赤の。でそれを最初に乗ったのが初めてなんですけど、これバイクってまあ、なんていうんですかね、自分にとってはアームズっていう漫画あるじゃないですか、
はい、
あれのセリフで力が欲しいか、ならばくれてやるってあるじゃないですか。あれ、正しくそれだったんですよね。
ああ、まあわかりますわ。
まあ、生まれて初めて手に入れるであろう力だと。
うん。
まあ結局なんていうんですか、バットとかしないとかっていう道具を使うにしても、その力はまあ等しく自分の力に対して正比例に反映されるわけじゃないですか。
うん。
より強い力を持ちたかったら筋肉トレーニングとかをするしかないわけで。うん、ところがバイクはアクセルをひねれば、
うん、
その人間を超えた力、まあ超人的な速さっていう力を手に入れることができるわけじゃないですか、
うん、
どんな非力な人間も、
うん、
そういう意味で生まれて初めて手に入れた力っていうのを感じたんですよね、うん、
まあね、それもバイクがこう生身で乗る乗り物だからこそでもあるんですよね。
そう
ね、車では結構それあんま体感できない
こうやって、そうですよね、うん、その風の感じ方っていう、風圧っていうんですか、
うん、
もう半端なかったですからね、最初の感じ方が。おおみたいな、うん。まさしく魔法って感じで。
で、それでもう中面取るぞみたいな、高校生になったらみたいな感じなんですか。
もう思いっきりそうでしたね。ただその、16になる誕生日の半年前ぐらいに、無免許で捕まってしまって。それで家庭裁判所行ったんですけど、これ捕まると1年間免許取れなくなる
んじゃないですか。あ、そうなん
ですね。それで、まあ今はどうなのか知らないですけど、当時はそうだったんですよね。
うん。
で、取れなくなっちゃって、まあそれで、その間なんかしばらくバイクからなんか、ちょっと、遠のいたみたいな感じになっちゃいましたね。
ちょっともうその頃からアウトローな感じだったんですね。
アウトローってまあ、うん、やんちゃしてた時もありましたね。
で、どういう気さつでハーレに行き着いたんですか。
ハーレに行き着いたのは結局まああの中型免許その後取ってまあいろいろ乗ってたんですよ、ネイキッドとか、うん、で、バルカも乗ってたんですよね、うん、一時期、で、それからしばらく乗らない時期があったんですよ。
ええ、
で、ある時、なんだろう。なんでかな。なんかまた急にバイク熱が出てきたんですよね。
うん。うん、
それで、大型取って、で、ハーレっていう。なんでハーレにしたのかな。うん。なんかハーレになっちゃいましたね。大型取って、だからもういきなりハーレですよ。
あ、そうなんですね。
ええー。
なんやろ、このクルージングの安定さに何か魅力を感じたのか。
多
分こう、50歳ぐらい、60歳ぐらいになったらゴールドウィングとか乗ったらするんですかね。
多分今乗ってるハーレは売らないと思いますね。結局。うん、まあ今もそんなしょっちゅう乗ってるわけじゃないんですけど、うん、なんかこう、バイクを持ってるのと手放すのじゃ、免許は変わらないわけですけど、うん、なんかもう、バイクがなくなったらバイク乗りじゃないじゃないですか。
うん、
でも、あれば、バイク乗りじゃないですか。
まあまあ、まあ、たまには乗ってあげないとなって言いながら。
うん。うん、なんか、何回か思ったんですけどね。
まあね、でもね、まだ、そうですね、もう、手放すときって、もうそれ以前からも心持ちバイク乗りじゃないですよ。僕も最終的に売っちゃいましたけど、バイク。
あ、
全然バイクめんどくさいと思いましたから。
あ、
なんか雨の日乗られへんし、
うん、
車の方がすごい楽だしって思って。
うん、
そういう意味で安藤さんはまだ選ばれしいものなんです
よ。選ばれし。
僕はもう選ばれしいものではないので。
まあその覚悟っていうやつですけど、このあのバコンっていう漫画にも僕ちょっと覚悟を感じたシーンがあったんですよ、
うんう
ん、これライム先輩が、
はい、
羽を乗せて走るじゃないですか、
うん、
その時にチャリンコをなんていうんですか、衝撃波でオービスの前でぶち破るじゃないですか、
うん、
で、その時にオービスに写った写真が309キロっていう。で、これって、かなり今のご時世覚悟があるシーンだと思うんですよ。だからもうこのシーン一つで、もう全国二輪車安全普及協会からはもう押されないじゃないですか、この漫画、ね、完璧に。
もう、なんか不良の漫画になってしまいましたからね。
そう。だからこの辺でもう作者の覚悟を感じましたね。
そうなんですよね。なんかその、まあ、道徳的な話を言い出すときりがないんですけど、
うん、
基本はその、交通安全ルール守ってなんぼみたいな話があってですね。そこから逸脱するとですね、事故起こって、下手するとこう、命が危ぶまれるところとかもあって、結構キリンとかでは、そういうエピソードとかもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、やっぱり僕もその、大学生の時に、同級生でその全然友達でも何でもない子が無茶な運転して死んだって話とかも聞いたことありましたし、
あ、
危ないんですよ基本的にバイクって。
はい。
でもまあ頭の悪い場合、頭の悪いっていうのも、まあ、褒め言葉になるんでしょうけど、
はい、
そこになんかロマン感じてするじゃないですか。
うん、
本当ね、そのさっきも言ってた僕の友達なんかも今でこそこう最大者になって、落ち着いて生活してますけど、そもそもその、ハヤブサに乗って300キロを出すのに目指すっていうのも、おかしな話ですよ。
うん、
そのね、なんかあの、なんでその300キロを出すのかっていうのも、それ、うん、その、キリン呼んだからなんですね。
はいはい。
あの、キリンの中で、ですね、あの、そういうのが、あれ、長介やったかな、
長介とも人。
ね、バイクで300キロ出すことを目標にするじゃないですか。
ね、ありましたね、300キロアタック。
そう、だからね、もうキャプテン翼呼んで J リーガーになった選手のようにですね、僕の友達もキリンを呼んでですね、ほんまに、めっちゃ語ってましたよ、当時なんか。人間が生身で300キロ出せんねんでっていうのをすごい語られるんですけど、 もう僕としてはその時もバイクの呪縛から抜け出していたので、もう危ないとしか思わなかったですよ
これそうですね、やっぱキリン読むとその300キロの向こう側に行きたいっていう感覚になりましたね、僕も単純に。
あとぶっこみのタクね、
ぶっこみのタ
ク、あれもね悪い漫画ですよ、
悪い漫画
ですよ、スピードの向こう側ですよ、
スピードの向こう側ですよ。でこれ最初に僕こういう感覚を漫画で感じたのは、うん、小山優のスプリンターっていう漫画前あったんですけど、短距離走、
ランナーの話です、
ね、ランナーの話で、この時はその神の領域っていうのが10秒だったんですよね、うん、10秒を切った人間はその頂上感覚を得るみたいな、うん、そういう話があって、うん、でこのバイク乗りにとっての300キロっていうのも一つの壁だったんですよね、うん、当時、うん、でなかなかこれみんな出せなくて、その当時唯一そこに行けるのが WZR1100 だったわけじゃないですか、うんうんうん、で今でこそそのハヤブサとか GX12R とか出てきて、うん、まあ現実的な速度になったわけですけど、うん、この300キロの向こう側にある世界っていうのは一つのブレイクオンスルーだったんですよね、うん、ここはなんかロマンでしたね、
まあ、だからそれをまさに爆音では一コマで描いてしまってるんですけどね、
うん、もうこれ時代ですよね。このなんか教習所でバイクの引き起こしあるじゃないですか、うん、でこれここのシーンで、女の人生で一人でこれほど重いものを持ち上げるのはただ一度って言うじゃないですか、うん、でこれ一見ただ一度って、まあこれからバイク乗るわけだから、うん、この先たびたびあるでしょうっていう風に普通の人読んで思うと思うんですけど、うん、これ確かに、うん、ただ一回だけなんですよね、うん、なぜかって言ったら、こう、なんていうんですか、免許取った後に、路上に出ると、必ず男が起こしてくれるんですよね。
なるほど。
この辺とか結構笑えますね、
うん。女性ライダーって言いました？
女性ライダーは、今でこそ、まあ、アメリカン乗ってる子は増えましたよね。それこそハーレーとかでも
最近多いな女性ライダー、うん、当時女性ライダーってすごいいなくて、僕さ学生の頃なんか、
はいはい、
だから なんやろね、より特殊な人でしたね、女性のバイク乗りっていうのは。
その当時はまあ乗るとしたら普通のバイク でしかも女性だとレーサースーツとかつなぎ着て、うん、まあ乗ってメットの下から長い髪の毛を、うん、でケツがプリッとした感じを後ろから見るっていうのはすごい良かったですけどね。
そうだからね、僕やっぱバイク乗って、まあいろんなバイク乗るとなぜかこうバイク乗りソーシャルが出来上がるから、
ええ、
なんか変に輪が広がっていくじゃないか、知らない人、
はいはいはい、
広がった中で今度じゃあツーリング行くぞみたいな話になった時に、
ええ、
今度のツーリング女の人来るらしいでみたいなでマジでみたいな、なんかすごい女性のバイク乗りってすごいなんか妙な憧れがあって、僕の中ではスケバンデカの浅宮さきやったんですよ、斉藤由紀がやってて、つなぎ着ててヘルメットをパカって外したら髪の毛がファサーって言われる感じのイメージ、
うん、
ですげえと思って、いざ当日行ったら普通のおばちゃんが来て、バイク好きなおばちゃんが来て、
はいはい、
それがっかりした覚えがあります。そうだよなと。別にバイク乗ってる人がみんな美女じゃないよねと。
なんか、あれなんでですかね、美女っていうイメージが。
いや、やっぱり、大きなバイクを、自分でこう、押さえつけてこう、コントロールしていくというイメージがやっぱり、なんか、容姿端麗で強い女性のイメージになるんじゃないですか。
まあ、峰藤子もバイク乗りですから
ね。そうですよ、
うん。
あれハーレーでしょ。
ハーレーですね。あれはサイドバルブっていうやつらしいですけどね。
本当だから女性ライダーなんかあんなイメージですよ、僕からしたら。でも、実際は別に普通の女子でバイク好きな人っていうのが。乗ってきてましたね。なんやったら、女の子だけど、バイクが好きっていうことで、友達と話が合わへんっていう理由で、来 来てました。
ああ。変わり者なんでしょうね。
まあまあね。
うん。
だってやっぱ女性としたら早いの怖いって言うじゃないですか。
ああ。
なのに早いの好きなんですよ。
女性がバイクに乗るきっかけとして、大抵なんか彼氏がバイク乗りなんですよね。
ああ、そうっすね。
うん。
私も乗ってみたい。
そうそうそう。二人でツーリングみたいな。
あったあったあったわ、うん。なんかそんな言ってたな、その当時知り合った人も。
うん。
でも別れちゃったけど、バイク楽しいから乗り続けてんねん、みたいな。
ああ。あるあるですね、まさしく。あと、その、ミノア、え、何でしたっけ、ミノアヒジリでしたっけ、
はい。
ちゃんが言う、ジェームス・ディーンのセリフ、
うん、
永遠に生きるがごとく夢見よ。今死ぬがごとく生きよ。ってこれ知ってました？
いや、僕これわかんないです。
僕もこれ知らなかったんですよ。
なんかの映画で言ってるんですか？
なんかジェームス・ディーンが言った名言らしいんですけど、
うん
うん、これなんか、僕の好きなセリフで、
うん、
明日死ぬかのように生きろ、永遠に生きるかのように学べっていうのがあるんですけど、
うん、
これあのガンジーが言ったセリフなんですよね、
うん、
これジェームス・ディーンパクってるじゃんって言ってますよね。
いや、それはもう世界各国の名言は回り回ってそれぞれの人の言葉で語られるんですよ。
ディーンパクってんじゃんって思いましたね。
絶対そんなキリン、前回読んだらキリンも似たようなこと言ってますって。
ああ。
まあね、もうやっぱ、安藤さんもそろそろオリジナルのポエムを作らなきゃいけないじゃないですか。バイク乗りとして。
オリジナルのポエム、今まで結構作りましたよ。
安藤さんによってバイクって何なんすかって言われた時に。
あれ、バイク乗ってると、なんすかね、なんでなんかわからないですけど、歌とかできちゃうんですよね。うん、もう今まで何編もの詩を作ったし、何曲も曲を作ったし。
どんな歌を歌うんですか？
まあやっぱりその、フィリップ・マーロー的な、ハードボイルドな感じになりますよね。
なんでバイク乗ってる時のイメージソングはそうなんですかね。絶対なんか、ポップじゃないじゃないですか。
でもなんか、人によってはポップな方向に行く人もいるみたいなんですよね。こう、爽やかな、インミライティ的な。
あ、それは、クルージング派じゃないですか。
そうですよね。
例えばスピード乗っかっていくと、
うん、
みんなこう、ちょっとなんかちょっと、かっこつけた風になっちゃうじゃないですか。
かっこつけた風になっちゃいますよね。もうそれこそ、夜中に書いたラブレターみたいな。こっぱずかしい感じに。
だから俺もそれで今思い出したのが、なんか、当時その、バイク雑誌もいろいろあって、アメリカンバイクばっかり扱う雑誌とかもあったじゃないですか、当時。
はいはいはい。
で、アメリカンバイクばっかり扱ってる雑誌とか見ると、もう大抵記事自体がポエムやったりするんですよね。
はいはい。
で、なんか、その時 V ツインマグナを取り扱ってた特集記事があって、
うん、
V ツインマグナってライトがすごいでっかいんですよ。
はい、
他のアメリカに比べたら、
ええ、
でなんかねそのツーリングをしているときに、
うん、
そのでかいライトに映り込んでいる景色を見るのもまたなんか
はいはいはいはい、はい、
素敵な風景みたいなこと
を、ええ、それ、ええ、ありますねあります。
を僕はこれを見てすごいかっこいいと思って、走ってるときずっとライト見てましたからね。
うん
危ないっち、
うん、それ僕もそうでした。あのクロムエッキのライトに映る景色、うん、青い空とか、
うん、
すごいいいですよね。
そう、なんか素敵って思って
。素敵
ずーっとそこばっか見て走るんですよ。ちゃんと生の景色見ろよって話ですけど、うん、なんかそこ映り込んでる景色をぼんやりと見てしまうんですよ。
ああ、それみんな思ってるんですね、やっぱね。
やっぱなんかこうテカテカしたやつが、なんか見てて気持ちいいっていうのがやっぱあるじゃないですか、メタリックのもの。だからほ
ん
とフロントフォークが錆びついてきた時はすごい嫌やったな。マフラーとか錆びてきた時嫌やったな。あれが錆び取るんとかもめんどくさくてね、もうああいうの嫌でバイク乗るんやめたからな。
アメリカンって結構錆びやすいんですよね。
なんかオイルがにじみ出てしまって、なんか、うん、 丸いシミとかなってしまって。
うん。
もうほんとね、今バイク乗るんやったら正直なところ、株欲しいですからね。
あー、でも株名車ですよね。
絶対潰れないじゃないですか。
うん。株は僕も欲しいっすね。
なんかいつまでも走っていそうなイメージですから。
うん。あの 110cc のハンターカブっていうやつがあるんですよね、アップマフラーの、
うん、
あれがかっこいいなと思いますけどね。たまに見ますけどね、真っ赤なやつで。
赤色いいですね。赤色欲しいな。赤色って意外となかったやな当時な、
うん、
まさにこのスーパーフォアか、うん、バンデット。
あー、バンデット、はいはいはい。バンデットの赤も綺麗でしたね。イタリアンレッドっていうか。
バンデットもね、またね、ちょっとアニメオタクが好きそうなデザインやったんですよね。
ああ、はいはいはい。
僕の知り合いのオタクが乗ってましたからね。
ああ。
全然お前似合わへんでっていう。
あれも、あ、そういや、あの、本文の中に、本文っていうか漫画の中に、ズカチって出てくるじゃないですか。ズカティの。
あ、ズカティね。
で、いつもどこか壊れてるから乗ろうと思っても動かなくてガソリンが減らない。いや、ズカティそんなにぶっ壊れないけどって
思うんですよ、ね。そう、僕もね、ズカティでそんなバイクやったっけなと思って、ズカティ乗りは周りに乗らへんかったからな。そんな壊れやすいんですか、ズカティ。
昔のやつは、まあ確かにそういうとこあったのかもしれないけど、まあそれ言ったらハーレも全部一緒ですからね。まあ、ね、
当時のハーレも大概壊れてましたから
ね。大概壊れますからね、あれも。うん、
本当、会社も一時憧れましたけどね。
うん。
そんな覚悟がないやつが乗るバイクじゃないですよ。
実際どうなんですか、その、ま、覚悟っていう話ですけど。ま、
覚悟っていうかね、覚悟っていう言葉も、
ええ、
正直バイク、昔バイク乗りだった僕の心がかっこよく言ってる言葉でしかなくて、要はメンテナンスめんどくさいってことです。めんどくさいんですよ、バイク維持すんの。
うん。
なんなんオイル交換ってっていう話じゃないですか。
うんうん。
あのもうね、もう、港南とかでオイル受けとか買ってきて、
うん、
ドレンボトルスポッて抜いて、
うん、
ドレンボトルがオイルに埋まってしまった時とかね。めんどくせえって。プラグ取り替える時とかも、なんでこんな手突っ込みにくいところにあんねんみたいな。V2 マグナすごいめんどくさかったんですよ。
おー、
そういうのが嫌で、うん、そういうのをこうバイク屋に出したら負けみたいなとかあるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。オイル交換ぐらいは
工賃高いしね、
うん、
なんか覚悟というよりもめんどくさいんですバイク維持するのが。
機械維持り基本的に嫌いなんですか。
もう嫌いですね、
うん、
パソコンとかもハードウェア全然興味ないですから。
ああ、はいはいはい。
ソフトな方で生きてきましたから。
うん。
プラモデルとかもダメですから。メカニカルなものが苦手なんですよ。
例えばそのガンプラとか作ったことないんですか。
プラモデルはありますけど、
うん、
好みとして趣味にはしなかったですね。
うん。
めんどくせって。それも、それ、作るという過程が、僕、魅力的じゃなかったんですよ、子供の頃から。結構、その、僕の友達なんかは、その、バイク乗りになった後、その友達なんかも、やっぱり、幼少の頃からな、機械いじりとか好きでしたから、だからここの仕組みがこういう風になっとうから、こういう風になっとんだ、みたいな。
はいはい、
ラジコンとかも、みんな、モデルラジコンとか買ってましたけど、
うん、
僕はもう、トイラジ派でしたからね。
トイラジ？
はい。もう、トイラジコン。初めからこう、もうおもちゃのラジコンですよ。
あ、
自分で、そのタミヤが発売してるようなもんじゃなくて、
うんうん、
もう出来合いの。
ああ、はいはいはい。
そういう、本当メカニカルなものに関してめんどくささしか感じなかったんで、うん、そもそもバイク乗りの資格がないんですよね。
車自体はどうなんですか？
車ってほったらかしとってもそこそこ走れるし、
うん、
2年に1回車検があるから、その時に。あの、整備してくれるじゃないですか。だから楽なんですよね。
はい、
バイクに比べたら。
もうそれはもう本当に道具っていう感じの
使い方。そうですね。
うん。特別に車が好きとかそういう
の。ないですね。もう、乗り物としてしか見てないですね。
澤田さんってなんかすごいその辺もう割り切りがすごいですよね。まあ、好きなもんと嫌いなもんって、
うん、まあ、好きなもん嫌いなもんっていうか、めんどくさいかそうじゃないかやと思いますめんどくさいことが嫌いなんですよ。
おお。
だからそのやっぱりそのめんどくさいからこそ楽しいっていうのはあると思うんですね。で、世の中の趣味って結構めんどくさいからこそ楽しいっていうのが多いじゃないですか。この過程がいいんだよと、
うん、
長い時間かけて作り上げたからこそ価値があるんだよとかね、
はいはい、
子供の頃からそれすごい嫌やって、なんかやったらすぐ結果が欲しかったんですよねだからそういう意味ではなんかそのさっきも言いましたけど、友達なんかはそのバイクをフレームからこうね、廃材集めてフレームからこう込み上げたりして、
うん、
でなんかやれキャブレターややれなんやらの調整をするとなんかうまくいかんとかいう、その過程自体が楽しいわけですよ、ね、
うん、
そんなん聞いてても全然魅力感じなくて、
うん、
出来合いのもの買っていいじゃんって思ってしまう大人になりました
でも言うなればこのポッドキャストとかもめんどくさいところあるじゃないですか。
めんどくさくないように僕してますからね。
そうなんですか、
はい、そこはすごいシステマチックにしてますよ。だシステマチックにならないじゃないですか、そのバイクのメンテナンスとかって、
うんうん、
どうしても絶対踏まなくちゃいけない過程で出てくるじゃないですか、
うんうん、
そういう意味でやっぱホンダのバイクが僕すごい好きなんですよね。壊れなさそうやからほったらかししとって、
うんうん、システマチック、
うん、そういうバコンでもバイクのめんどくささ的なものは描かれるのかな。
この先どうなるんですかね、これの。まあ、いろんなキャラが出てくるんでしょうけどね、それぞれのバイクに乗った。これも結構なんかレビューとか見ると、本気で怒ってる人いますよね。
うん、何の点について
ですか？あの、パクリだとか。
ああ、それちゃんと読んでないじゃないですか。ちゃんと読んだら軽音と全く関係ないですよ、これ。
そうですね。あとなんかその、キリンネタとか、
うん、
盛り込んでることがパクリだとかなんか言ってて、
ああ、
うん、なんか結構、その、まあ、ネタってわかりやすく描いている段階でパクリじゃなくてオマージュじゃないですか。
まあまあそうでしょうね。
うん。
まあ単純にその、なんていうんですかね、あの、軽音のタイトルに模したタイトルをつけたり、まあ、そういう、なんていうんですかね。あざとく見えるんじゃないですか、そういうとこが。全然、目に読んだら、単一つの漫画として読める漫画やなと思うんで、そこまで目くじら立てるとこかなとは思いますけどね。
そうですよね。
で、そういうところがね、その、まあ、言うたら、シャレじゃないですか。
うん、
そういうのが、まあ、ある種、その、色漫画カテゴリーの人ってそういうの多いじゃないですか。
ああ、なるほど。
ちょっとシニカルな視点で火に来るみたいな感じ。
はいはいはい。
そういう手法でしょう、それ。そういうスタイルってことやと思うんですけどね。バカにしてるとかではなくて。はい、てなわけで、まああの、バコンという漫画を題材に、まあバイクの話がしたかったというだけの話なんですけど。
はい。
まあ、たまにいいっすね、バイクの話するのも。
いいっすね。
やっぱその、結局そのバイク乗りも、まあ、いわばバイクオタクなわけですよ。
はい。
その本質的なところは、
ええ、
その他のオタクの人間と何ら変わりないポリシーやと思うんで、
うん、
なんか話す系統としては似たような感じになっていく、いきますよね、なんか。
そうですね。
ただ若干ポエムが混じるから、おかしな風に聞こえるときもありますけども、まあ単純に、なんか、何かしら一つのことを好きになった人っていうのは、どこかこう共通して、そんな感じになりますよね、なんか。まあ何せよ、このバコンという漫画は、まあ単品で見ても面白い漫画やなと思うんで、まあ、次の巻以降もちょっと期待ですね、というところで。
そうですね。
はい。結構長々話してきましたから、そろそろ終わりにしましょう。
はい。
じゃあまあ安藤さんの、自分の番組なんかをご紹介しちゃったりなんかして。
はい、ですね、スレッドオブカンダタという番組ですけど、
はい、
まあ、スレカンとググっていただければ、
うん、
まあ、検索引っかかるんで、
うん、
まあ、番組内容はですね、 まあ一言で言えば、おっさんのポエムです。
まあ確かに嘘ではないですね、それは。
まあそんな感じで、まあ不定期で配信してますけど、うん、興味がある方がいましたら、おっさんのポエムを聞いてねって感じですかね。
まあポッドキャストでもね、はい、カテゴリー的に、まあうちなんかオタクというカテゴリーやったりもしますけど、はい、まあお笑いとかね、音楽とかありますけど、はい、まあそれかんはアウトローっていうカテゴリーも
ないですけどね。
まあそういうのに興味ある方とかいいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
はい。てなわけで、まあ、長々とバイク話にお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、リスナーの方もね、今回は まとまりのない話やなって感じてしまった方もいると思いますが、まあ、たまにはこういう回もあってもいいんじゃないかなというところで、また、まあ、ね、爆音に関出た時面白いなと思ったらまた話したいと思います。それではお送りしたのは、沢田信也と
安藤みなみでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
バイバイ。